聖書朗読をします。ローマ人への手紙、5章6節から8節になります。新約聖書の304ページになります。それではお読みします。この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の霊が私たちの心に注がれているからです。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。それでは、神の愛と題しまして、清岡先生にメッセージをいただきます。
おはようございます。ニュースによれば、西の方では数週間、場合によれば3週間近くも早く梅雨入りした地域もあるようですし、また関東でもこの後あまりいい天気が続かないようで、梅雨入りかなとか言われたりしますけれども、まあ、少し過ごしにくい気候になるかと思います。お互いのことも覚えて祈ってまいりたいと思います。今朝もローマ書を読んでいただきました。しばしばコマーシャルなどで結婚何周年ということで、その愛の証しとしてこの宝石をプレゼントする、まあ、そんなコマーシャルもあったかと思います。まあ、そのようなことができれば良いわけですが、なかなかそうはいかないのも私たちかと思います。まあ、ですが愛を形にということは大切でもありですね。どんなに愛しているといっても、まあ、目にはなかなか見えないわけですから、その愛を表すということがあります。それは例えば言葉で表すこともできますし、あるいはまたコマーシャルのように何かプレゼントという形で表すこともできるかと思います。そして実は神様の私たちに対しての愛も同じものであり、神は私たちを愛してくださった。そしてその愛を言葉と形で表してくださってもいる。そのことを今日の箇所から見ることができます。五章のところを見てまいりますが、まずその第一のことは、私たちの姿ということがあります。聖書は今日の箇所で私たちのことをいろいろと語っております。特に五章の六節にはこのようにあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。とあります。ここではまず私たちのことが一つは弱かったとあります。この弱いという言葉は直訳すると、まあ、病弱であったとか、そんな意味合いがあります。ですから、もともとは、この体に関しての言葉、体が弱い、そんなことでした。ですが、ここではもちろん体のことだけではなく、私たちの霊的なこと、魂のことも指しています。私たちの魂、心も確かに弱く、力がないということがあります。自分では結構自分は強い精神を持っている、強い心を持っていると思っていても意外とそうではないということがあります。例えば世の常では禁煙やあるいは禁酒も三日坊主に終わってしまうということもあります。実は私たちは自分のしたいと思う良いことができずに、したくないと思っているそのことをしてしまう、そんな弱いものでもあるわけです。今ローマ書を開いていますが、ローマ書の 7章のところを少し見てみたいと思います。まず7章の15節にはこのようにあります。私には自分のしていることがわかりません。自分がしたいと願うことはせずに、むしろ自分が憎んでいることを行っているからです。あるいは19節にはこうもあります。私はしたいと願う善を行わないで、したくない悪を行っています。まあ、そこには私たちが弱いということの姿がよく表されています。使徒パウロでさえもそのような経験をしているわけです。私たちの姿、一つは弱いということがありました。次にはもう一つは五章の六節に戻りますが、この不敬虔なものであったとあります。私たちは不敬虔であった。五章の六節において不敬虔な者たちとあります。不敬虔って一体どういうことだろうかとなりますが、私たちが一般に不敬虔という場合は、まあ真面目ではないとか、そういった意味合いに用いられることもあります。ですが聖書では少し違っています。聖書での不敬虔というのは、神を神として敬い恐れる、そのことをしていないことを言うわけですね。今日は少し何箇所か開きますが、同じローマ書の一章の18節から21節をお読みします。ローマ書の一章18節から21節です。というのは、不義によって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不義に対して神の怒りが天から啓示されているからです。神について知り得ることは彼らの間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。神の目に見えない性質、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らに弁解の余地はありません。彼らは神を知っていると知っていながら、神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その鈍い心は暗くなったのですと、少し長いですが語られています。このように私たちは神が存在されているということを、例えば自然界を通して、あるいは私たちの心を通して感じているはずです。宗教改革を行ったカルヴィンは、これを人間の心に宿っている宗教の種とこう呼んでいます。ですから誰しもが心の深いところでは神の存在について知っているはずだ。あるいは自然を通しては神の存在を知らされている。ところが私たちは神を神として礼拝せず、恐れもしない、敬わない。それがまさにこのローマ書では不敬虔と言われています。神に対しての恐れがないからこそ、平気で罪を犯し続けたりもします。不敬虔な生き方をしてしまいます。私たちはそのように、このローマ書の五章においては、弱いものである。そして不敬虔なものである。そしてさらに、ローマ書の五章に戻りますが、五章の八節はさらにこう言います。しかし私たちがまだ罪人であったとき、ここで私たちが三つ目には、私たちは罪人であるとあります。私たちにとって罪とは一体どういうことだろうか。盗みや殺人や傷害など、いろいろもちろん考えられます。確かにそれらは法に照らして罪であり、裁かれるものでした。でも聖書はそれだけではなくて、神の前においてはもっと厳しいものであるというわけです。例えば先に読みましたように、なすべき善を知りながら、行わない。あるいはしてはならないと知りつつも悪を行ってしまう。また不敬虔ということは、 神を神として敬わないと言いましたが、これもまた大きな罪であるわけです。そのような私たちが様々な罪人であったということを言います。罪というのはもともとは的外れという言葉から来ています。目標とすべき的がありながら、そちらに矢が向かないで、とんでもない方向に矢が逸れていってしまうこと。それが罪だというわけです。私たちの生き方というものがあるべき方向に向かわないで、神の御心に背いた生き方をしてしまう。それが罪であるわけです。神を神として敬うべきなのに敬わない。愛すべきなのに愛さない。なすべきなのになさない。してはならないのにしてしまう。そんな私たちでした。私たちは日ごとの忙しさに追われているわけですけれども、本当に静まるときには自分の人生、あるいは自分の生き方を振り返り、自分のそのような罪ということも知らされるかと思います。このように聖書はこの五章において、私たちは弱く不経験で的外れな生き方をする罪人であったと、このところでまず私たちの姿が語られています。そして第二には、イエス・キリストの死ということです。イエス・キリストの死についても語ります。この五章のところで語るわけですが、五章の八節で、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、うんぬんとあります。イエス・キリストの死についてはもう皆さんよく存じであるわけですが、このイエス・キリストの死についてこのロマ書においてもですね、語られたいくつかのことがあります。このイエス・キリストの死ということですけれども、このイエス・キリストの死というのは一つは定められた時であった。イエス・キリストの死には時があったということ。五章の六節にこうあります。実にキリストは私たちがまだ弱かった頃、定められた時に不経験な者たちのために死んでくださいました。定められた時とありますけれども、イエス・キリストの死は一つは定められた時であったということでした。この言葉は時に従ってとか、あるいは潮時という意味合いを持っています。聖書にはすべてに時があるとあります。すなわち生まれるのにも死ぬのにも時があると言います。ですからイエス・キリストが2000年前に生まれ、そして死なれたのもその時にかなっていた。そのことがあります。それは神様のご計画に従った、そして神の御心にかなったその時であったということでした。新約聖書でもですね、しかし定めの時が来たので、神はご自分の御子を遣わし、この方から女を生まれた、女から生まれるものとなさいましたとあります。そこにおいても、定められた時が来たので、定められた時が来たので、イエス・キリストは女から生まれたとあります。ですからイエス・キリストが生まれた時というものについては、いつでもよかったということではなく、この2000年前のこの時でなければならなかった。これが時であったというわけです。確かに私たちはキリストの生まれたこの時は神の御心にかなっていたということをいくつかから知ることができます。例えばイエス・キリストが生まれたこの時代は、このよくご存知のようにローマの平和と呼ばれる時代でした。ローマの平和、ローマ帝国が支配していたわけですが、平和な時代でした。ヨーロッパ世界はローマ帝国によって治められて平和でした。そのおかげで人々は自由にいろんな国々を、ヨーロッパの各地を行き来できる、そのような平和の時代でした。さらにはこの時代は全ての道はローマに通じると言われたように、ローマ帝国によって 街道が世界につながりました。アピア街道をはじめさまざまな道路が整備されて、ローマからいろんなところに道が開かれていきました。そして人々はその道によって遠方までも自由に行くことができました。さらにはその当時は世界的な言葉としてギリシャ語がありました。今日の英語のようなものでした。どこに行ってもギリシャ語を話せれば不自由はなかった。ギリシャ語を話せれば自分の意思を伝えることができた。そんな時代でした。新約聖書はギリシャ語で書かれたということは皆さんご存知ですけれども、このギリシャ語に書かれたというのもなぜギリシャ語だったのか、それはこのことからもお分かりになるかと思います。もし当時英語が主であれば英語だったでしょうけれども、そのような当時の世界語でもあったギリシャ語でした。このようにイエス・キリストの時代はローマの平和と呼ばれるような時代であり、すべての道はローマに通じると言われた時代、また世界語としてのギリシャ語があったからこそ福音を全世界に伝えることができたわけです。すなわち特にユダヤ人でありながらローマの市民権を持つ使徒パウロなどは自由に伝道旅行をすることもできた。そして福音を語ることもできた。そしてまた新約聖書のようにギリシャ語で新約聖書が書かれることもできた。まさにこのキリストが生まれたのはこの定めの時、そのような時代であった、時であったということがあります。こうしてキリストのこの死というのはこの時であり、そしてまたキリストの死は五章の八節にありますように、キリストが私たちのために死んでくださったとあります。このことはこれまでも何度も語ってきたところですが、キリストは私たちの罪の身代わりとして私たちが受けるべき罪の裁きを代わって受けられた。そのようなキリストの死ということがこの五章のところにおいても語られています。そして三つ目には神とキリストの愛ということが語られます。どんなにか神がキリストが私たちを愛してくださったかということが語られています。まずキリストの愛が語られます。キリストの愛はキリストが私たちのために身代わりとなって死んでくださったことに表されています。五章の六節から八節にあります。特に七節で、正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。正しい人のために身代わりとなって死ぬ人はいないというわけです。とても正しくて立派な人だからといってその人の身代わりになる人は確かにあまりないかと思います。むしろその正しさゆえに私たちは時にはそれが煙たかったりすることさえあるわけです。敬遠さえしてしまうこともあります。またこの善良な人、第三版以前の訳では情け深い人とも訳されました。そのような善良で情け深い人のためには身代わりとなって死ぬ人がいるかもしれないというわけです。この善良情け深いというのはあの良きサマリア人のような人でした。困っていた時やあるいは大変な時には助けてくれる人です。犠牲を払っても助けてくれる人です。そのような恩人に対してはあるいは身代わりとなって死ぬ人もいるかもしれないと言います。ですがキリストは先みたいに弱くて不経験で罪人である私たちのために死んでくださった。普通ならばありえないことでした。むしろざまあ見ろと言ってしまうかもしれません。そんなことを考えればキリストの私たちに対しての愛がどれほどであったかということがよくわかるわけです。イエス・キリストが最後の晩餐の席で言われた言葉には、人がその友のために命を捨てる、これよりも大きな愛は誰も持っていないと言いました。キリストは私たちを愛してくださり、私たちのために身代わりとなって死んでくださった。 そこにキリストの愛が現れています。続いて神の愛ということ、父なる神の愛ですが、五章の八節のところで、このキリストが私たちのために死んでくださったことによって、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしているとあります。五章八節で、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。父なる神は、その一人子イエス・キリストを私たちの身代わりとして十字架につけるために世に使わされたあのクリスマスの時でした。私たちは自分の子供を誰かの身代わりにできるのかと問われれば、いやいや、そんなことはとてもできませんと答えてしまうかと思います。むしろ誰かを自分の子供の身代わりとすること、そのことさえも厭わないようなこともあるかもしれません。ましてその相手が自分と仲が悪い人であったり、縁もゆかりもない人であるならば、なお身代わりなんてことを、犠牲を払うということはできないわけです。そのようなことを考えれば、神が私たちのために、その一人子イエス・キリストを世に送られたこと、そこに父なる神の愛が表されていることはわかります。神を神として恐れることもない。敬うこともしない。反対に御心に反することばかりをしている私たちのために大切な一人子を身代わりとした。そこにまさに神の愛が現れているわけです。あのヨハネ三章十六節の、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであるというあの有名な言葉があります。この言葉の素晴らしさがよくわかるかと思います。このように父なる神は愛する大切な一人子イエス・キリストを与えるほどに私たちを愛してくださった。そしてイエス・キリストは進んで私たちを愛し、私たちの罪の身代わりとして十字架の道を歩まれた。私たちはこのように愛を豊かに与えられているわけです。旧約聖書のあのイザヤ書43章4節の有名な言葉があります。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。私はあなたを愛していると神が、そして神の一人子キリストが語ってくださっているわけです。まあ、人は愛されてこそ生きがいもあります。たとえ誰かが愛してくれなくても神はどこまでも愛してくださる。またたとえ様々な試練の中でも神の愛は変わらないわけです。聖書では、ほんのしばらく私の顔をあなたから隠したが、永遠に変わらぬ愛をもってあなたを憐れむとあります。永遠に変わらない愛をもってあなたを愛する。そのような神の愛の中をまた日々歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはあなたの前に本当に喜ばれないものであったことも言います。けれどあなたは私たちを愛し、神の一人子イエス・キリストを定められたその最もその時に、かなった時にイエス・キリストを家に送られ、私たちの罪の身代わりとして死なれたことも言います。そして私たちは罪許され、またあなたの愛のうちを歩むことができるものになったことを感謝いたします。神様、お一人一人のこのそれぞれの歩みの上に臨んでください。様々な試練もあります。親のこと、子のこと、また健康のこと、また仕事のこと、様々な戦いがありますが、その中にあって私たちはあなたによって永遠に変わらない愛を持って愛されていることを覚えて歩ましてくださいますように、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。